私は週4日ほどある事業所に出かけて、そこで、働いているわけでございます。いろいろとこういろんな今まで積み重ねてまいりました知識などをもとに、いろんなご指導をしたりとかっていう、そういうことなんですけど、通勤をしてるわけですね。電車通勤なんですけど、座りたいんです。意地でも座りたいんです。立って移動したくないんです。で、私が乗っております電車は大阪メトロ御堂筋線という狂った地下鉄風乗り物というやつでありまして、あれ本当は地下鉄じゃないんだぜ、あれ路面電車なんだぜって、どんな話はどうでもいいんですよ。まあともかくめちゃくちゃ混むんですよ。よしゃいいのに、駅が2つ増えまして、美濃茅野ってとこまで延伸した途端にものすげえ、もうこの時間なら空いてるだろうと思ってもやっぱ乗ってんですよね。でも意地でも座ってやろうと思いますから、今日は6時半に出かけました。ものすげえ早起きな6時半だとやっぱ座れるね。ついに俺勝ったって気がしたね。ということで、やっぱり座って、通勤したい方は早起きするしかないようです。 TYC ケムールインサイダークラブ、この番組は FMC を追いかけて30年、コバゼミ無党派の乱を応援、袋から飛び出たネズミ、ノー IBB ノーライフ、本村千代吉、赤字会社やってます、ズル向け三郎、タコ踊りで政治は変わらない、鉄の爪かかったかなと思ったらコンタック60億、お買い物は銀町デパート、西中島で吊るし上げ一筋、ゼロ石秋子研究会、大阪一区を捨てたサンダルの防災士愛ちゃん自由自在かっこぼよよん、2階の看板は営業妨害、中宇新大阪駅前店を応援する会かっこ仮、トロイの三角木馬、以上の協賛で大阪淀川区 IBB 新大阪 G スタジオからオンデマンド放送で今日もお送りしているわけでございます。特に雨が降ったりしますと、皆さん電車にダーッとこう乗ってくるわけですけど、その中で、それをかき分けて、てこでも意地でも座ってやるという、そういうことで頑張っている私、榎木田信也門です。そして今日はスタジオにはこの人です。
ストロンボリマユです。
関西食べ物百貨ですか。
今日は違うんですよね。
久しぶりに TYC、クルスに戻ってきたということで、よろしくお願いいたします。そして IBB 九州は多分この人です。
平上優子です。
やっぱり
お願いいたします。やっぱりです。
平上さんあれですよね、路面電車で通勤してるんですよね、熊本の、熊本市電で、で、なんか最近すげえ混み合ってるというニュースが出てますけども、なんか便数が減ったっつうのもあって、 それの煽りを受けて、積み残しがもう出ちゃって、それをあれでしょ、木梨さんがガルドガンガンガンとか言いながらこう、ね、こうかき分けて乗るんですよね。
いや、かき分けては乗らないですけど、ちょっと1秒遅らせたらちょっと乗れるようになったんで、ちょっと変えてます。
1秒遅らせる、
ギャルさんもあれですもんね。
1秒、
1便、
1便、1便ね、
1便、2便ね。
結構早めに出張るタイプですよね。
そうです、出張るんですけど、乗れなかったっていう。
だからあれでしょ、だから俺どかんか、俺もう邪魔じゃこら、俺どかんか、俺らとかって言ってるんですよね、朝早く。それが木上優子にとってのおはようございますっていう意味の言葉なんです
ね。
爽やかな朝をね、お届けするという、
はい、
そういうこと
ですよね。
今日はというわけでございまして、いつもとちょっとね、雰囲気がこう変わって元の QIC に戻ったという感じでお送りしていこうかなと思っております。それでは最初のお便り、こちら京都府京都市からいただきました。42歳大学職員、ラジオネームサイドワインダー。
ありがとうございます。
藤田誠さんの歌、重曹の夜、まいちゃんご存知？
知らないです。
知らない、聞いたことない、一回も。
聞いたらわかるんですかね。
え、ねえちゃうんうんうんうん、ねえちゃうんうんうんって知らない。重曹のねえちゃうんうん、
知らなかった。
知らない。えのきだ師匠もよく歌われているとか歌ってますね。もう空で歌いますね私ね。あれこれ阪急の 3線、あの京都本線、はい、宝塚本線、はい、神戸本線、はい、これを1番2番3番で歌ってる歌ですよ。
藤田誠さんが。
そうですよ、藤田誠作詞作曲ですよ。シンガーソングライターですよ。
すごいですね。
梅田ってやつです。離れて中津を過ぎりゃ
って。なんで重曹が題材、
思い出捨てた重曹よって。
すごい、すごい。何も見ずに歌ってる。
女一人で生きてゆく姉ちゃん、姉ちゃん、重曹の姉ちゃん、涙をお拭きを、化粧崩れ
気にかかる。すごい、全部歌うんじゃ
ねえか。ねえ、これちょっと気になるんですよ、この歌。うん、一番京都線なんですよ。うん、梅田離れて中津を過ぎりゃなんですけど、うんうん、京都線に中津の駅ないですから。
ないですね。確かに。
ただまあ中津を過ぎてますから嘘ではないんですよ。で2番が、庄内離れて三国を過ぎりゃになるわけです。だから宝塚線が宝塚方面から梅田に向かっていくわけですね。で、3番が園田離れて神崎過ぎりゃなんですよ。という歌なんですけど、で別にその歌を今日はご紹介するということではないんですけど、木田さんあれですよね、もう阪急の各駅はもう全部空で言えますよね。前
言えるわけないじゃないですか。
言えるように練習しとけって確か前言った記憶が。
だいぶ前の話じゃないですか。
もう私全部言えます
よ。もう忘れましたよ。
ああ、そうですか。京都線だったら簡単ですよね。だって梅田、重曹、南方、宗禅寺、淡路、上新城、相川、で庄尺、出ますよね、全部ね、出ますよね。で宝塚線だったら、梅田、中津、重曹、三国、庄内、服部、天神。
まゆちゃんは覚えてるんですか。
いや、京都線はわかります。
だって京都線乗ってるでしょ。
京都線はわかるんですけど、宝塚線になるとその、ちょっとわかんないですね、順番が。
でも服部天神、曽根、岡町、豊中、
そこら辺まで分かります。
蛍ヶ池、石橋、半大前、池田普通に出るでしょこれぐらいは。
まあまあ覚えようと思ったらね。
神戸線だったら、だって
神戸線はもう分かんない
ですね。だって梅田、中津、重曹、神崎川、園田、塚口、塚口で向こうの層、でこう出てくるでしょ、こういうまあということですよ。まあそれを今別にそれを自慢する話ではないです。この2番の歌詞、庄内、歌わなきゃいけないですかね。離れて三国を過ぎりゃ、ネオン渦巻く重曹よと歌われる庄内で起きた大事件をご存知でしょうか。榎田師匠はご存知ですよね。はい、知ってます。ズバリ庄内事件、別名電車当選簿事件。1956年2月2日、当時の京阪神急行電鉄、要するに阪急のことです。この頃は京阪神急行、宝塚線の庄内駅で発生した乗客による列車妨害事件です。故障で立ち往生した列車の乗客が、阪急電鉄の事故対応の不手際に怒り、線路上に降りて別の電車の前後に立ち塞がったことから、別名を電車当選簿事件と呼んでおります。顧客の不満解消の大切さを後世に伝えています。どこかの塔にも学んでいただきたいエピソードかもしれません。皆さん本当にぶっ込むようになってきましたね。ということで、これは何かというと、簡単に言いますと、宝塚線だけが不遇な扱いを受けてたんですよ。というのは、京都線っていうのはもともと阪急じゃないんですよね。ご存知ですよね。京都線は京阪ですから、あれは。
そうなんですか。
新京阪っていうやつです。で、天禄が起点です。 天童から京都の大宮まで行ってたんです、
うんうん、
あの河原町まで行くものはずっと後ですから。
あ、そうなんですね、
でそれに無理やりその、淡路から重曹までを引っつけたわけですよ、うん、ガーッとこう線を伸ばしたわけですよ、なので京都線の起点は現在重曹になってます。
そうですね、
でこれがもともと京阪新京阪、まあだから京阪と阪急が戦争中合併させられたんですよ、
うん、
で戦争が終わった後に分離あのお別れすることになったんだけど、うん、なぜかあの京阪が作った新京阪 の、 その京都線は阪急に取られちゃったんですよ、うん、
やだ、ひどい。
で企画がね割といい企画で作られたんですよ。だから車体もでかいんです、でだから輸送力もあるし、スピードも上がるんですよ、で神戸線は、まあ、最初から作られてたやつですけど、割とあのなんかドル箱路線だという位置づけがあったもんで、あのその京都線に準じた形で車体も大きくしていって、割と新しいやつをバンバン投入していったんですよ。なのに宝塚線は古いまんまだったんですよ、でちんたらちんたらやってて、それでそのいつもね積み残しが起きてたんです。その今熊本市電みたいになってたんですよ、でそれでそもそもその、 あの乗客の不満が高まってたわけですよ。でそしたらたまたま故障をして庄内駅で電車が止まっちゃったわけです、でそこですみませんけど、あ庄内駅の手前ね、庄内と服部の間で電車が止まって、すみませんけど降りてくださいと、でみんな降りて線路を歩いて庄内駅まで歩いたんです、で庄内駅まで来たらあの救援の電車が来ますんで、もうそれに乗って梅田まで行ってくださいというふうに言ったんだけど、その連絡がうまくいってなくて、待てど暮らせど電車が来ないわけですよ。そしたら後ろから今度はその、故障が治って、で別な電車がこうあのやってきたわけですよ。じゃあすでにもう超満員なわけだから、庄内で待ってた客は乗れないわけですよ。もうそれでついにぶち切れて、全員線路に降りて、後ろからやってきた電車を止めて、お前ら降りろと、俺たちが先じゃとかっていう話になって、それで結局後ろから全部その宝塚線の阪急の電車全部止まっちゃったっていう大事件です。で、その時の阪急の専務が慌ててやってきて、いろいろこう、説明をした。で、なんとかこう、で、阪急バスも総動員して、梅田まで送って、それで、で、結局、その、ごねたお客さんには、一人1000円ずつ出たらしいですよ。当時の1000円ってでかいですよ。
そうですよね。
1万円ぐらい出てるぐらい。で、それでなんとか収めたらしいんですけど、でもそれでもなかなかこうね、その不満を解消できなかったと。だからやっぱ、顧客に対するね、そういうあの不満をあらかじめ汲み取って、先手先手で、それをこう、サービスに変えていくといいわけですけど、それやっぱ、阪急にとってはこれはもう大汚点なんですよね。でこういうそういう汚点をその転化させていく、プラスに持っていくってことは大事ですね、そういうことができる政党ってのは必要ですね、やっぱりね。木田上さんどう思いますか、この庄内事件、あらましはなんとなく伝わったと思います。
ピンチをチャンスにしたわけですよね。チャンスというか、
まあすぐにはできなかったんですよ。これやっぱり急には変えられなかったんで、で、
はい、
そもそもね、その宝塚線だけがちっちゃい電車を走らせてたんですよ、でね、それをね大きくするためにはホームを削んなきゃいけなかったんです。そのままだと当たっちゃうんで、でね、それをね、その宝塚線の全部の駅でそれやったんですよ。でやったはいいけど、その輸送力は若干増えたけど、それでも積み残しが出ちゃった状態で、結局不満を解消できてなかったんですよ。できてなかったところで起きた事件だったんで、だからその努力はしたけど、努力が足らないっていうか届かないと、こういうことになるっていう、だから日頃からのやっぱりちょっとずつやっときゃよかったんですよね、そういうものを、というまあ教訓の一つなんですよ。ただまあこれ一つ称賛できるのは、破壊行為は行ってないんですよ、お客さんたちが。よく暴動とかになると略奪とか放火とか、ね、暴力行為とかなんだけど、この時はただ電車止めるだけで止まるのもやらとかって言って、
まあ、そうですよね、そうしないと一生乗れないって思いますもんね、
まあ、だからそういう、まあ、割と紳士的な暴動だったという、
宝塚線だから
かもしれないですけどね、ということです。まあぜひこういう鉄道にまつわる いろんな、だからね、1950年ぐらいまでは日本全国でいろんなことが起きてるんですよ。例えば小倉では、あの北九州の小倉では、うん、米軍の基地で黒人の兵隊が結構ひどい目にあってたんですよね、うん、ひどい扱い、その差別ですよね、うん、でそれで不満が高まって、うん、でそれが爆発して大量に脱走したんですよ、うん、でもちろん、ま、あの白人のその一部の兵隊ももう脱走してるんですけど、うん、でこれが街に出て、で略奪行為を行い、で正確な数字は出てないですけど、相当な強姦とかそういう暴力事件も起こしているという。でこれ松本清張がそれをきちんと調査して、まあそれを調査したものをベースにした小説を書いたりしてます。で本当にもう外に出らんない状態になって、で例えば女学校だとかでは生徒をこの何大浴場の風呂の中に全部隠して蓋をして、
すごいな、
じっとしてるとか言って、それでまあまあなんとかなったとか、でそこにもやっぱりその米兵が襲ってきたんだけど、その気を利かしたその職員が、ここじゃないあっちだっつって、その何別な軍隊の基地の方を教えて、結局それで一網打尽になってたと。だからそういうようなこともあって、だから全国でいろんなことが起きてる、うん、だから終戦後のどさくさですよ。だから1945年から1950年ぐらい、うん、まあこの庄内地震は56年ですけど、まあこの10年間ぐらいっていうのは本当に日本の混乱期だったということで、これ非常にやっぱり調べがいがある話だと思いますので、ぜひ皆さんも参考にしていただきたいと思います。何の参考にするんだ続きまして、宮崎県宮崎市からいただきました。48歳特撮系主婦、ラジオネームサボテグロン、
ありがとうございます。
アナウンサーという職種が謎ですサボテグロンにしては珍しいですよね。だいたい特撮の話ばっかりなんですけど、だいたいとりあえず放送局の社員でアナウンス担当職についている人はアナウンサーだということはなんとなく理解しているのですが、うん、元放送局社員のフリーアナウンサーとか、うん、そうでないのにフリーアナウンサーとかよくわかんないけど自称アナウンサーとかいるじゃないですか、うんうん、でアナウンスの技能だけだったら榎田師匠も東京の放送局仕込みとのことなので十分アナウンサーですし、うん、アナウンサーじゃねえけど、北朝鮮のおばさんもアナウンサーなのでしょうそういえば美しすぎるとか美脚とかを売りにしている、うん、まあ人もいますね、うん、アナウンサーについてあれこれトークお願いしますということで、まゆちゃんアナウンサーと言ってパッと浮かぶ誰かいますか、うん、アナウンサー男性でも女性でもいいですけど、
アナウンサー、
アナウンサーと
羽鳥慎一さん、
ああなかなか微妙なところついてきましたねあ、木永優子さんはアナウンサーというと誰ですか、
いつめまさたか、
あ和田真剣とかそういうとこですか、
よくわかんない
です、あそうですか
はい、
いつみさんですか
はい、
なんでいつみさんなんですか
ちょっと今パッて思いついた、
ああそうですか、
はい、
私はアナウンサーはそうですね、やっぱ鈴木健二アナウンサーとかですね、鈴木健二わからない、まゆちゃん
わかんない、
鈴木健二わからない、
わからない、
クイズ面白ゼミナールとか知らない、
あずはずっとわからないです、その番組さえも知らない、
あそう、
はい、
あらららら、そうですか、
クイズゼミナール、
クイズ面白ゼミナール、日曜日の7時半から
初めて聞きました、
あら人気番組ですよ、当時、あらあら、そうですか、歴史への招待とか知らないですか知らないでしょうね、クイズ面白ゼミナールを知らなかったら知ら日本史探訪とか知らないでしょうね絶対知らないでしょうね、
知らないですね、
松平とかもそうですよ、松平、佐田友とか、松平定友、
定友が何ですか、
アナウンサ
ー
知らない、
知らない、
あれは下町ロケットとかのナレーションやってたりします、
ああ 渋い声の、
ええ
ええ、声は分かるかもしれないけど顔とか見ても分かんない。
あの NHK でずっと、その時歴史が動いたとかやってた人ですよ、はいはいはい、あの酔っ払ってタクシーのうんちゃんを足毛にした人です。あとすいません松平さんって言うと返事してくれないんですよ。松平さんって言わない、アクセントが前に来ないとダメなんですよ。うるさい人です、というのとかですね。アナウンサー、私もリアルに何人も一緒に仕事してるアナウンサーいますから、例えばその、ね、現在テレビ東京のエグゼクティブアナウンサーの、植草智樹氏とか、昔は、今氏って言ってますけど、昔は植草くんっていう、後輩ですからね。で、現在彼は58歳ですか。で、もうテレ東のもう、一番トップじゃないですかね。
アナウンサーの人がトップになった。
いやいや、アナウンサーの中でのトップ、エグゼクティブアナウンサーですから、スポーツアナーですからね。もともと RKB 毎日放送にいて、でホークス戦だとかの実況ずっとやってて、でそれで引き抜かれてテレ東に行って、WBC の実況だとか、そういうのオリンピックだとかずっとやっていて、であとなぜか、孤独のグルメのナレーションもやってるという。
そうなんですね。
でもう彼とはよく飲んでましたからね、福岡で。
孤独のグルメはよく拝見しておりますよ。
あ、そうですか。
あ、そうなんですね。すごい人じゃないですか。
原作者久住正幸さんがとかって言ってるでしょ。あれ植草くん。
あ、そうなんですね。
で植草くんのお父さんもABC のアナウンサーだった、実況アナウンサー、でお母さんもアナウンサーだった。
サラブレッドですね、
でお兄さんはテレビ大阪のアナウンサーです。で甥っ子はテレビ沖縄のアナウンサーで、でもう一人甥っ子がいて、それもなんかアナウンサーらしいです。
すごいですね。
世界一滑舌のいい一族です。
本当ですね。沖縄はもうちょっとあれですよ、なまってないのかな。
いや、やっぱアナウンサーだったら大丈夫でしょうね。という、だからアナウンスメントだから、原稿をきちんと読むということができると、それは私も鍛えられてますから、原稿をパッと出されて初見で読めって言われたら読めますからね。
この30秒で収めろみたいな、
できます。
じゃあもうアナウンサーですね。
だからあれですよ、例えばいろんなところでスピーチする人いるじゃないですか、一言お願いいたしますとかっつって、それでは今回は本当に皆様おめでとうございます、いろいろとお伝えしたいことがあるわけでございますが、とかって言いながら、それで散々いろんな話を全部接続詞でつないでいってですよ、なんとかではございますが、なんとかでございまして、またなんとかがとかって続いて、これでこう5分ぐらい喋った後に、甚だ簡単ではございますが、これでお挨拶に返させていただきます。殺してよいと、それ殺してよいと言ったのは鈴木健二アナウンサーです。
すごい。
鈴木健二アナウンサーはストップウォッチがなくても1分だろうが3分だろうがピタリで止められる、
すごいですね。
私も大体3分はきちんと喋れますけど、で3分以上スピーチをやったやつは殺していいって言ってる。スピーチは1分っていう、1分が一番気持ちいいんですよ。それでまとめるっていうのが、だからそういうようなことができるのがアナウンサーであって、
確かにそうですね。
その美脚とか美しすぎるとか、いや別にさ、美しいのは別にいいですよ、それは大変結構なことで、美脚も大変結構なことですけど、技能がついてるかどうかっていうのが問題であって、その今民間放送の特にテレビ局、東京のテレビ局なんか特にそうですけど、なんかその元大学のミスなんとかとかね、なんかそういうようなのが選ばれたりしてるようで、しかもほら短命でしょ。
そうですね。
割と早めに売れた子は辞めちゃうじゃないですか。で辞めてフリーアナウンサーとか、あるいはタレントの道に行くとかっていうことで、なんかどうも違うなっていうふうに思うんですけどね。で例えばあえて女子アナで言うと、なんかこの人はアナウンサーだなと思う人といいますか。なんか
女子アナはでも私はあやぱん、
あやぱん、
あやぱんじゃない、高島あやさん、すごいなと思って。
すごいですか、高島あやは。
はい、
ああ
見てます。
どこら辺がすごい、
いや、なんかコメント力とか何があっても動じないとか。
ああ、高島屋とかって今何やってるんですか。俺全然。
あ、なんか夜のニュース出てますよ。
あ、そうですか。
テレ朝？
テレ朝の、
はい、報道のやつやってます。
高島屋のお父さんはね、うん、俳優さんなんですよ。
あ、そうなんですか。
ええ、食いしん坊万歳をやってた人ですから。
あ、そうなんですか。
龍崎。
初代。
龍、いや初代じゃないけどね。で。木原子さん、女性のアナウンサーでなんかこの人はできるなと思う人は誰かいますか。
できる人、
この人はアナウンサーだなと思うような人、もしくはもう、じゃもう真逆でこいつはダメだっていうのでもいいですよ。もうこの際あのなんか好きに言ってみてください。
ダメだ、
何でもいいですよ、
いや思い出さない。寺田
CX の
多分確かそうだったですよね、
ええ、
あとあの人
だ、
うっちゃんと噂があった人。
うっちゃんと噂があった人ってうっちゃんの嫁だろ。
嫁さんですか。
あ、違う、その前、フジテレビの
蝶の結婚写真ですか。違う、
蝶の
巨人の蝶のなんとかさやか。
いや、違います。
すでにわからないな、俺は。
わからないですよね、
ええ、うん、
そう、
そもそもね、俺あんまり女子アナに興味がそもそもないからね。
あ、そうなんですか。
全然ない。あの人種があまり俺好きじゃない。
あ、そうなんですね。
もう今まで散々ひでえのを見てきたから。
へえ、
ね、もうほんとすごいよ。もちろんちゃんとした人もいたけど、もうまあ、ね、そうね、なんかお俺のまあほぼほぼ同期とかで、うん、やっぱりこいつはできるなと思ったのは安倍千代とかね。フジテレビだったら安倍千代が入ってきたって、うわーブスが入ってきたと、うわこれはと思ったら、今すげえなんか妖艶な、なんかおばちゃんになっちゃったよね、なんかね。
そうなんですね、昔はちょっと。
今の安倍千代すごいっすよ。なんかもうファッショナブルで、なんかこう胸バーンみたいな感じで、
なんか、そんな感じですか。
いやいや、本当になんかもうその巨乳をこうアピールするかのような、こうボディーコンシャスな服とか着て、それでなんか弾けたなこの人って。でしかもそのジェンダーのいろんな問題とかにも取り組んでる人だから、もう あえてなんか自信満々できてるから、こいつ多分いい人生を歩んできたんだなと思って。最初出てきた時地味だったもの、めちゃくちゃ。
じゃあ洗練されて、
でだからまあそうですね、もう死んじゃったのもいるしね。でもうなんか今は昔ですよ、アナウンサーね。今度また映画がありますよね。戦争中の NHK のアナウンサーを、描いた、もともとドラマで元 V6 の森田剛が、やったドラマが映画になります。でそれの続きになるのかな。だからそのアナウンサーが戦地に向かって、そこで戦地で、まあ放送を続ける人たちがいたのも含めての、でその森田剛を演じているのが和田真剣、まあ、あの人はだからいろんな重要な局面において、その戦争の時のそのアナウンサーなんですよ。織田信玄というもう有名なアナウンサーなんですけど、で、あれは東宝映画の 8.15 シリーズの日本の一番長い日だったと思うけど、あの時は、あの人は誰かやったっけな、ちょっと思い出せないけど、なんか出てくるんですよ。でその後輩のアナウンサーを加山雄三がやってたんですけどね。まあそんな話はどうでもいいという
か、よく
八木亜希子さんでした、ごめんなさい。
あ、八木
亜希子さん、さんまの横にいらっしゃる。さんまさんの横に。
八木と噂あったの。
いや、
ありましたよ前。
さんまさんですね。
なんか、
いや、うっちゃんと、あったんです。
あ、そう、
すいません、それだけです。はい、
女子アナと付き合ったことはないね。
女子アナは昔こうプロ野球選手とだったけど、今は
サッカー選手。
いや、違う、今は結構芸能人。
お笑いとかとくっつくのもたまにいるじゃんね、
関西とか特に
ね。
まあ、ちょっと変わってきてる。
まあいいんじゃないでしょうかね。飲み友達はもういっぱいいましたけどね。
アナウンサーで。
はい、あ。
へえ、
はあ。で、まあでも楽しくないね、あいつらと飲むとね。
そうなんですか。
はい、あ。なんか男の方がやっぱ楽しい。特にスポーツアナと飲むと狂ってる、あいつらは。
私たちはそうですね。
もうね、全部例え話が野球のなんかの記録になるみたい。まるでそれはあれですよね、あの王貞治の何本目のホームランの時のとかって、なんか何月何年何月何日のとかって、
もういやいや、そんな話
されたら、もう植木さんなんかもうもろそうよ。
ああ、そうなんですね。
もうだってデータブックが全部頭入ってる。すごいですよ。
だ
一回だからあれホークス戦が、
はい、
終了時刻が23時何分みたいな時があって、はい、でその時我々は夜9時21時からの3時間生放送を、うん、まあ待ち構えてるわけですよ、はい、準備してる、うん、ところがそのずっとその野球の進行が遅いわけ、
うんうん、
20時40分ぐらいになってもまだ、うん、まだ5回の表みたいな感じで、うん、これ押すぜと、
うん、
でそうやって俺たち暇だからやったらラッキーになるわけですよ。何にもしなくてもギャラはもらえるわけで、
なるほどね、
それで、ね、まあ遊んでるじゃないですか、うん、で一応こう耳を傾けてるんですよ、うん、その全部状況を伝える音声が、うん、インカムで流れてくるんですよ、うん、でまあようやく23時回ったのにまだやってるぞおいとか、でも結局うちの番組はもう1時間なくなっちゃうわけですよね、うん、で何やるかって言ったら、まあ大体一応ルールが決まってるから、これを消す、うん、これを消す、これやらない、これ飛ばすとかって決めて、うん、これでまあ23時例えば15分に試合終了になって、うん、でその後一応ヒーローインタビューとか一応やって、うん、で途中天気予報かなんか入って、それで、23時20分から渡しますというのが連絡が来るわけです。そしたら23時20分から入るから準備してとかっつって、それでスタジオでバタバタし始めるわけです。それで23時20分から40分しかやらなくていいわけですよ。40分しかやらなくてよくてギャラ満額もらえるという、こんな美味しい話じゃないですよ。でそれでこっちが12時で番組終わりました、うん、楽だったね楽勝だったねっていう時に、うん、もう幽霊のようなあの表情で植草くんが現れるわけですよ、うん、当時の福岡ドーム、現在のヤフオクドームからやってきて、はいはい、もう疲れましたとかって、もう精も根も突き果ててるわけですよ。
そらだってね、1日かかりするのほぼ
だって18時プレーボールとしてですよ。
でも その前からね、
前から準備してるから、ね、だから17時ぐらいから放送席入ってるわけですよ、ね、それからずーっとやってるわけだから、ね、トイレにも行けないわけですよ。
わ
あ、
すら、
だからもう6時間
ですね、
すごいですよ。だからもうよくやるわと思って、
ね、
もうアナウンサーなんか絶対やるもんじゃねえと思って特にスポーツアナは
スポーツアナ楽しそうじゃないですか。
いやほら終わり時間が決まってるサッカーとかさ、まあ
ね、
アディショナルタイムだって知れてるじゃん。
知れてます、
ね、で、はい、でやっぱ野球はね、
長いです
よ
ね、まあ、
しかもラジオの場合は最後までやるっていうのがあるんで、大変だったと思いますけどもね、私はやりたくありません木田さん、アナウンサーになるとしたらどんなアナウンサーになりたいですかスポーツアナ、バラエティ、報道、この中から選ぶとどうでしょう。
バラエティ、バラエティ、
バラエティ、あ、
はい、バラエティ
やれるもんならやってみようって
、まあ、どれがいいですかっていうところいらん
ねえ、聞くだけ聞いてね、
ひどいよね。
まゆちゃんは何がいいですか。
私スポーツがいいです。
あ、やれるもんならやって
みひどいよね、まゆちゃん、
ひどいですよね。
スポーツは台本がないんだから。
いやいいじゃない、だからいいじゃないですか。
それ即時描写だぜ、自分で見てる、
もうその場のことを伝えるっていうね。
あ、
バラエティとかだと
我々
対応能力、
私もスポーツアナだったんですよ。コースは、
コースは、そんなコースがあるんですか。
じゃあだから俺だって文化放送のアナウンス、アナウンサーと一緒に養成を受けたわけですよ。だからその名前出したらあれだけど、もうみんなやめちゃってますけど、その、あの時は後楽園球場で日ハムの試合、 ガラガラの日ハム対日ハム対南海かなんかの試合を ね後楽園球場ので、そこの、内野席 で、うん、で上の方で高いところで、うん、こうあの画板にスコアとか自分でつけながら、うん、でデータを持って、うん、それでマイクも何にもないのに、うん、あの若いのが 3人横に並んで、うん、ピッチャー振りかぶって第一球なりましたっていうようなことをやるわけですよ。で打った打った、高い高い高い高いファーとかっていう一斉に3人でやってるんですよ。狂った3人ですよもうこれ横のやつを冷静に見たらバカなんじゃないかこいつっていう
なんで、
いやだって本当マイクも何もなくてやるわけですよ。
今最近 YouTube ですもう、そうアナウンサーになりきって配信する人が数名いますけど、
だからやっぱりほら自信があるわけよ、
みんなそうです、すごい自信満々に、
ええ、俺もやろうと思えばできますよ、ええ、
配信しますか、スポーツ実況配信、ま、
ああなんか草野球かなんかやってもいいですよね
誰が興味あん
ねん。いやあのね、あの熊本で、あの熊本日日新聞主催の早起き野球大会っていうのがあるんですよ。俺のね一応結果が載ってるんですよ新聞に。俺でね見るとね、すごいですよ。あのジャイアンツ対ヤクルトってなってなんだこれと思ったら、なんかテラバル自動車学校ってところのチームがやってテラバルジャイアンツだかなんだかと、それと熊本ヤクルト工場のあのチームの試合で、でなんかあの13対0のコールド待てとかなんかそんなやつで、なんかそういうのを実況したいですね。さあ一番の強打者山本の登場です。さあどうでしょうか今回のこのバッターボックスとか言いながらやりたいですけどね。あとまあ私何でも実況やりますから、うん、あの前やったのはあれですよ、あのバス停実況ってやつとか。
何ですかそれ実況の。
熊本のあの一番バスがやってくる鶴屋百貨店の前には通り町のバス停のところで座って、うんうん、さあやってまいりました。
それこそやばいやつじゃないですか。
参考バスがやってまいりました。ちょっとあのバスの車種についてとか解説が入るんですよ、花岡山花岡のあの彼はすげえバスに詳しかったんで、
まあ、それはそれで楽しそうですね、やっぱ解説アナウンサーとやっぱりあのちゃんとその分野を知ってる解説者がいるっていう
のそれとあの木田上優子があのジョイフル飲みをやってるやつを解説したのもありますキラウエユウコ対トンカラリン京子の一戦を今日はお伝えしてまいります。さあまずビールが、ね、ビールが出てまいりました。いやビールではない、これは発泡酒だとか言いながらキリン淡麗のようであります。キリン淡麗を今グラスにトクトクと今いついだところであります。さあどちらが先に口につけるのか、口をつけるのか、おっとキラウエユウコ、キラウエユウコが先手を取りましたとかそういうようなこれできますね。
楽しそうじゃないですか、それやりましょうか。
ああ、今度でよかったら全然、
面白い、面白い。
前あったんですよ、えのきだしんえもん大実況っていう、DVD を出したことあるんですけど、それで、一番ひどかったのは、なんだっけ、世界、なんだっけな、NHK でふれあいなんとか歩きとかっつって、
うん、ありますね、世界
ある、ね、あります、小日向文世とかがナレーションやってて、は
い、あのカメラだけが動いて、
そうそうそうそう、
ナレーションで会話して、ええ、
であれで熊本に湯気神社っていうあの、うん、巨大なチンポとかそんなのを祀ってる神社があるんですよ。そこにカメラが入ってて、さあ何があるんでしょうね、お大きな一物ですねとかって言ってやってるのがあるんですけど、もう実にくだらないものをね本当に量産してまいりました私。
すごいですね
本当にあのアナウンサーがどうのこうの言ってる場合じゃない、お前が一番ダメだろうという、本当にすいませんでした、申し訳ございません。CM に行きたいと思います。
メタンフェタミン、アンフェタミン、そしてカフェインにガラナエキス、天然酵母、黒酢をぎゅっと閉じ込めた究極のエナジーカプセル、ネガオの目覚め玉のご案内です。仕事が立て込んでどうしても休めないあなた、夜の生活をレベルアップしたいあなた、そんなあなたにおすすめ、ネガオの目覚め玉。ご愛用の皆さんの喜びの声をお聞きください。
いやまさかこの年になって一晩中できるなんて思ってもみなかったですよ。
一粒飲んだら
感度が全然違うんです。おすすめです。
これを飲んでるおかげでね、もう元気バリバリだよ。いやもうなんか毎日ね、やる気に満ち溢れちゃうんだよね。もうこれがないと俺生きていけないな。
あのアスカさんもこっそり愛用している究極のエナジーカプセル、メガオの目覚め玉、24時間どころか48時間連続でも問題なく戦い続けられる究極のパワーを実感してください。ご注文は今すぐ。